本日の CS メッセージの聖書箇所は新約聖書マタイの福音書12章9節から14節です。それでは司会者が拝読いたします。イエスはそこを去って彼らの街道に入られた。すると見よ、片手の萎えた人がいた。そこで彼らはイエスに、安息日に癒すのは律法にかなっていますかと質問した。イエスを訴えるためであった。イエスは彼らに言われた。あなた方のうちの誰かが羊を一匹持っていて、もしその羊が安息日に穴に落ちたら、それを掴んで引き上げてやらないでしょうか。人間は羊よりはるかに価値があります。それなら安息日に良いことをするのは律法にかなっています。それからイエスはその人に手を伸ばしなさいと言われた。彼が手を伸ばすと手は元通りになり、もう一方の手のように良くなった。パリサイ人たちは出て行ってどうやってイエスを殺そうかと相談し始めた。聖書箇所は以上です。それでは安息日の主と題して松本先生に CS メッセージをお願いいたします。
はい、皆さんこんにちは。今日は月1回子どもと大人が一緒に礼拝できますことをとても嬉しく思いますが、今日の内容は難しいですね。成長でこのカリキュラムを見たときに僕の担当でなければいいなと思ったけれども、私の担当になってしまいましたので一生懸命説明したいと思います。安息日って何なんでしょうか。イエス様の時代よりももっと1500年ぐらい前にモーセという人がいました。その時にエジプトで奴隷だったイスラエルの人たちを神様が助けてくださった。エジプトから解放してくださったんですね。その時に神様はモーセを通してイスラエルの人たちにモーセの律法っていうものを与えました。モーセの律法って聞くとすぐ10回を思い出すと思いますが、10どころじゃないんですよ。たくさんあるんです。まず何々してはいけませんっていう決まりが365個もあるんです。何々しなさいっていう決まりが248あるんです。暗算得意な人、365たす248はいくつですか。613なんですね。モーセの律法って613もあるんですね。これは私たちに語られていることではなくて、イスラエルの人たちに語られているんだっていうことを間違えると、全部守んないと救われないのって思って大変なことになっちゃうんですが、あなたたちは他の人たちとは違う神に選ばれたイスラエルの民なのだから、こういう生き方をしなさいという生き方のガイドラインを与えてくださった。その中で有名なのが10回ですね。10の戒めがあるんですが、その中の4つは神様との関係、残りの6つは隣の人たちとの関係、その神様との関係の4番目に書かれているのが安息日を覚えてこれを聖なるものとせよっていう命令なんです。安息日っていつかっていうと土曜日です。もうちょっと厳密に言うとユダヤ人にとって一日の始まりは午前0時じゃないんです。日没から始まるんですね。だから金曜日の日が沈んだ時から土曜日の日が沈んだ時まで、その間は仕事をしなくていいですよって言ったんです。どうですか皆さん、一週間の中の一日、今日は学校に行かなくてもいいですよ、仕事しなくてもいいですよ、休んでくださいって言われたら嬉しいですか。嬉しいですよね。神様の愛の命令だったんです。でも神様はどうしてこのような命令を与えたのかっていうと、この人たち今まで400年間奴隷だったんです。奴隷ってなったことないから分かんないけども、奴隷っていうのは働けバシ 働けバシッって言われて、はははいとかって言いながら、言われたことをやることはできるんだけども、さあ今日あなた自由にしていいよって言われたら、え、何していいのかわからない、何したらいいか教えてくださいみたいなね、人に言われないと自分で決められないようなところがあったと思います。ところが毎週毎週安息日が来るたんびに、え、今日働かなくていいの、そうだよ、うわーすごいな、だってね、奴隷にはね安息日ないんです。働けバシッてやられてるから安息日はないんですね。ここに妙に受ける方がいらっしゃるので、またやってしまいましたけども奴隷には安息日ないんです。それでいいですか、今日からあなたたちもう奴隷じゃありませんからね、わかりましたか、はいわかりました、というわけになかなかいかない。400年奴隷やってるとね、もう奴隷根性が骨の髄まで染み込んじゃってるんです。それを取り除くためには、毎週毎週この安息日が来て、え、今日仕事しなくていいの、そうか、僕たちもう奴隷じゃないんだっていう体験学習をする必要がある。だからもうあなた方は奴隷じゃないんですよっていうことを教えるためだったんですね。そしてこれからは命令されたことだけではなくて、自分で何が神様に喜ばれることなのかを選べる人になってほしいというふうに神様は思われたのだと思います。週一回休んでいいよっていうのは神様の愛ですね。ところがね、人間の中にはへその曲がった人って必ずいるんですよ。今日は休みだよって言われてて、誰かが何かしてる、あ、仕事してる、ダメなんだダメなんだ、先生に言ってやろうとかっていう人が必ずいるんです。で、そうすると、え、仕事って何、どこから超えたら仕事になるの、どこまでだったら仕事じゃないのっていうことがだんだん議論されるようになったわけです。そしてそのために神様はたった一つしか与えてない戒めに、この戒めに対して人間がたくさんの新しい決まりを作ったんです。いくつ作ったと思います？1000ぐらい作ったんですよ。まあ歩かないわけにいかないからね、安息日でもね。じゃあ何メーターまでならいいんですかっていうことまでは、何メーターだと思います？900メーターまではよろしい。これね、神様言ってるわけじゃないの、人間が作り出したんです。火を起こすっていうのは仕事になんのかな、いや仕事だよ。昔は火を起こして、今のは電気だね、電気パチッ。じゃあ火を起こすのが仕事だったら電気パチンも仕事じゃないの？安息日には電気パチンもできないの、困ったな。今日土曜日にね、見たかったね、アメリカンフットボールの試合があるんだけども、テレビにパチンとやったら仕事になるの、どうしよう。まあそこからね、タイマーでセットしておくとかね、またはユダヤ人じゃない異邦人のしもべにちょっとスイッチ入れてとかね、そういうことにまでなったわけです。今でもね、イスラエル行きますと、はい金曜日日が沈みましたって言った途端に、まあ結構静かになる、まあ静かっていうか、その時は夕食で賑わってるんだけども、突然安息日エレベーターっていうのが始まるんです。安息日エレベーターってさっき言ったように、ね、ボタン押せないんです。だからね、核回転車なの。これユダヤ人用のエレベーター、僕ら違法人は押していいから別のエレベーター使うんだ。間違って、あ、ここ空いてると思って入ったら、あれ押しても押しても効かないの。そして1回降りてパカーッ、1回降りてパカッ、うわすごい、まあ、待ち合わせ時間に間に合わないじゃんみたいな感じになったりして、うわ3500年経っても未だにこれやってんだっていうふうに思うわけです。こういうふうに神様が言ってもいないような命令をどんどん増やしていった人がパリサイ人なんです。そして先ほど言ったように宗教の警察官で、ピピースコッ、それは安息日破ってます、ピピースコッっていうふうに、ああすいませんって感じで、みんなビクビクしながら生活していた。それがイエス様の時代のユダヤ人たちだったんですね。イエス様は神様が与えた先ほどの613のモーセの律法は全部守ったんです。これ全部守れた人ってね、歴史上一人しかいないの。 イエス様だけなんです。イエス様それは完璧に守ったんだから誤解しないでね、イエス様はモーセの律法を破ってるんだと思ったら大間違いですよ。イエス様全部守ったんです。守った上で十字架で死んでこの律法の時代というのを終わらせてくれた。お子さんにはちょっと難しいかな。もう今日ちょっとね、大人の人も一緒に考えていただかなければならないレベルの話なんですけれども、イエス様は神様が与えた命令は全部守りましたけども、後でパリサイ人たちが付け加えた命令は守らなかったんです。で、みんなはいとかって守ってんのに、イエス様が全然守んないから、面白くねえなーってパリサイ人たちは思ったんです。そこである時イエス様を罠にかけようと思ったんです。これは街道ですね。シナゴーグです。ユダヤ人は安息日に街道に集まっていたんだけども、あっちの奥にいる人、左手がね、少し不自由なんですね。そういう人をね、あらかじめ用意しておいて、イエス様、安息日にこういう人を癒すのは律法にかなっていますか？みたいなことを質問した。で、そこで、かなっていますとかって言うと、ほらこいつはこんなことやってるぞっていうふうにイエス様を責めるために用意しておいたんですね。イエス様は何て答えたでしょうか。あなた方の中に羊が穴に落ち込んでめーめーってやってたら、あ、今日は安息日だからダメね、明日まで我慢しててねっていう人いますか。安息日だってすぐに助けてあげるでしょ。とすれば羊と人間ってどっちが価値あんの？人間の方が価値あるじゃない。その人間が今困ってるんだから助けてあげるのはいいことに決まってますよって言って、イエス様が手を伸ばしなさいって言ったら、うわー治ったーっつって、やったやったやったーお喜びーって、なんだお前、誰にそのことやってもらったんだ、あの人です。それはダメじゃないか、今日は仕事しちゃいけないんだ、医療行為は仕事だとかっていう感じで、まあパリサイ人大騒ぎした。向こうでなんかこそこそやってますね。何喋ってるか分かります？さっき聖書を読んだ人は分かるね。何喋ってる？あいつを殺さんきゃダメだな、ということで彼らは話し合っていたんです。あの人たちって真面目なのかどうなのかよく分かりませんね。自分の思った通りの救い主でないと面白くないの。きっと救い主が来たら、メシアが来たら、おお、よくやっとんね、君たち、いいよ、それで、頑張ってね、って言ってくれるもんだと思ってたら、そんなもんは守る必要がないっていうふうにイエス様が言ってたので、あいつ殺さなきゃあんねえな、というふうに話し合っていたんです。それなのに、私たちは神様の戒めをとってもよく守っている立派な人たちなんですって言ってた。変だよね。自分で決まりいっぱい作って人を苦しめて、そしてイエス様を殺して、私は一番神様に従ってる人ですって言ってるって変だよね。こういう話なんです。変な人もいるもんだなっていうことで今日終わっちゃったら意味がないので、これを私たちに置き換えるとどういうことかなってことですね。例えば今も教会の中で聖書にはないけれども、うちの教会ではこういうことになっておりますのでみたいな、聖書にないのに人間が勝手に作り出した決まりってあるだろうかっていうことは時々立ち止まって考えないと、あの人たち変な人たちだねって言ってられないんですよ。自分はどうだろうかってことを考えなければならない。時々日曜日はどんなことがあっても仕事を休んで礼拝に来なければならない。あ、それなのにあの人は仕事して今日来てないとかっていうことをやることはどうなのでしょうか。日曜日に絶対礼拝しなければならないって聖書に書いてあるんでしょうか。もしそうだとすれば、日曜日みんな休んだら、皆さん今日はバスに乗ってきましたか、 MRT に乗ってきましたか、タクシー乗ってきましたか。あの人たちも仕事できないんだよ。だから僕たちはみんな今日は歩いて来なければならないし、買い物もできないね。だってあの人たちを休ませてあげるためには私たち買い物に行っちゃいけないんだ。 日曜日に仕事をしてくれている人がいるから私たちは生活できるんです。だから本当は今日礼拝行きたいな、でも今日は仕事が入っちゃった、残念だけど行けなかった、よし、だけど大丈夫、日曜日の夜にはちゃんと編集されたすごく聞きやすい YouTube が送られてくる。月曜日はお休みだ、よし、明日1時間取って私は自宅で礼拝を捧げましょうっていうふうに礼拝を捧げたとすれば、神様はそれを礼拝としてみなしてくれますか？教会に来ないのに礼拝なんていうのはおこがましいとかっておっしゃるかね。いや、それを神様は礼拝として受け入れてくださるのです。またこういう決まりどうでしょうね。皆さん、天皇陛下に会うときにネクタイもしないで行きますか？皆さんは今日全知全能の神様を礼拝に来てるんです。それなのにネクタイもしないで来るなんて無礼じゃないですか、なんていうことを言い始めたらどうでしょうか。礼拝に行くときにはネクタイをしなければならないって聖書に書いてあるのか。ネクタイっていつ頃できた？16世紀ぐらいにできたのかな。聖書の時代ネクタイなんかないんだよ。なことは書いてありません。書いてないことはグレーゾーン、白黒はっきりさせないで、やりたい人はやればいい、したくない人はしなきゃいい、僕はしたいからしてるだけ。松本先生、暑いのによくやってんだ。いや、これは実はですね、したいからしてるっていうよりは、初めて来た人も、僕がネクタイしてると、あの人きっと牧師さんだろうなっていうふうに、見分けがつきやすいだろうと思ってやってるだけの話でございまして。例えば、来年から来る新しい牧師が、してなかったら、うちの教会では、説教者はネクタイしてることになってるんですよ、絶対言わないでください、皆さん。9年間何を指導してきた牧師だってね。したい人はすればいい、したくない人はしなくていい、そういうことってたくさんあるんです。それなのに自分で勝手にそう決めて他の人をがんじがらめにするということはよろしくありません。私たちがじゃあ守りなさいというふうに神様が命じておられることって何なんでしょうか。だからそれを正しく知る必要があるの。それを知らないから誰かがこれ決まりだよって言われたら、そうなのとかってなっちゃう。でもちゃんと知ってるとどこに書いてあるのって言うわけ。どこに書いてるのっていうときに、モーセの律法に書いてあるよって、これはお話になりませんからね。これ私たちに対して言われてることじゃないから、ローマ人への手紙以降に書かれている中で、それがどこに書かれていますかっていうことを聞くことはいいことです。じゃあちょっと聞きますね。嘘をついていいですか？ダメですね。これは書いてます。僕たち豚肉食べていいですか？いいんです。人のもの盗んでいいですか？これは盗んでいけませんって書いてある。土曜日に1キロ歩いていいですか？いいですね。私毎朝ちゃんとね、数キロウォーキングしておりますが、ということで書かれていないことは自分で決めたらよろしい。人に押し付けない、パリサイ人のようにならないように気をつけましょう。そしてもともと神様が私たちに休んでいいよって言ってくれてる愛の命令を、何かすごく窮屈ながんじがらめの命令に変えてしまうことがないよう、神様が愛を持って与えてくださったものを、神様ありがとうございますって言って受け取ったらよろしいわけですね。今日の暗唱聖句は簡単です。素晴らしい。話が難しかった分、暗唱聖句簡単にしてバランスが取れてます。読みます。人の子は安息日の主です。人の子って知ってる？これイエス様、自分のこと呼ぶときに人の子って言ったの。私はっていう代わりに人の子って言ったの。人の子は安息日の主です。マタイ12章8節。はい、人の子は安息日の主です。マタイ12章8節。はい、人の子は安息日の主です。マタイ12章8節。はい、人の子は安息日の主です。マタイ12章8節。それでは今日のお話が分かったかな？振り返りクイズいきますよ。良い子の皆さん答えてくださいね。1番、どうして神様はイスラエルの人々に安息日を与えたのですか？1番、もう奴隷ではないんだよっていうことを分からせるため。2番、決まりはたくさんある方がいいと思ったから。 3番、この日に働いたら罰を与えようと思っていたから。さて何番でしょうか。指でやってください。はい、皆さんよくできました。1番です。2番、次の中で私たちがしてはいけないことは何ですか。1番豚肉を食べること、2番日曜日に買い物に行くこと、3番嘘をつくこと。何番ですか。はい、合ってますね。3番です。じゃあ3番、パリサイ人は自分たちの考えとイエス様の考えが違うと分かったときにどうしましたか。1番正しいことが分かって喜んだ。そうだったんですか。これ守らなくてよかったんですね。教えてくれてありがとうございますって喜んだか。2番イエス様を殺そうとしたか。3番ああ私たちが間違ってました、すいませんってイエス様に謝ったか。さて何番ですか。どうぞ。はーい、皆さん大正解、2番ですね。お祈りをいたします。天のお父様、福音書の中によくこういうやりとりがあります。私たちには関係ない話って思いがちですが、意外と教会の中にも自分で勝手に決まりを作って人を不自由にするということがあると思います。何をあなたは喜ばれて何をあなたは悲しまれるのか、それを正しく知らないと私たちは人に騙されてしまいやすくなってしまいます。どうかこれからも聖書を正しく学ぶことによって、あなたの喜ばれることこと悲しまれることを正しく識別することができますようにお願いをいたします。今日も子どもと大人が一緒に礼拝できてありがとうございます。この後子どもたちは別室で CS の時を持ちます。今日も楽しくて有意義な時間となりますように。そして今週も1週間あなたが一切の危険事故災い病気怪我から私たちの愛する子どもたちをお守りくださいますように、イエス・キリストの尊いお名前によって一人一人のお友達を祝福してお祈りいたします。アーメン。
Thank you.